ましてお祈りします。アメン。詩編121編をですねご一緒に読んでいきたいと思います。都のぼりの歌、前にも出ますか、いいですか。皆さんそれぞれお持ちのもので結構です、いろんな訳があるかもしれませんが、多分1節から8節までは同じだと思うので、もしずれてる方はずれてるなりに合わせて読んでください。都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。アメン。今朝何人かの方早朝礼拝でいて、山って言ったらどこの何の山を思い浮かべますかって聞きました。皆さんはどうでしょう。山、ある方は富士山を思いますって言いましたね。で、ある方は、生まれ育ったところにあった六甲山をって言いましたね。誰だか分かっちゃうかもしれませんけどね。タイガース派の私はなんか血が騒ぐみたいですけどね、皆さんどこでしょうか、ね、高尾山にこの間登ったという方もいらっしゃるかもしれませんし、この茅ヶ崎小学校の、ね、歌は緑広がる茅ヶ崎の丘ってですね、ここも一応この山なんですね。高台にありますから、早淵川の方はこの大水が来ると溢れると言われています。ハザードマップで大変なことになってるんですね。そのあたりに住んでる方は大丈夫です。主を守ってくださいます。でもここまでは上がってこないだろうと言われている山の上にあるんですね。皆さん山に向かって目を上げる、どこの山を見ますか。またはどんな山を想像しますか。私たちは緑豊かな、こう野山を思うかもしれません。で、私が進学校の時、カリフォルニアの学校でこう学ばせていただいたんですけども、モーセがですね、ミディアンの野でなんか燃える芝が燃え尽きないので不思議に思ったと言いますね。でもそれは何かこの地面から火が出ているので不思議に思ったとは書かれてないんですね。何かというと、普通に自然発火至るところでしてるんです。でも燃えるものがなくなったらそれは真っ黒になって、そこは焦げ跡が残るだけで火は収まるんですよね。だから山火事っていうのはもう山を持ち尽くすとこう収まっていくわけです。でモーセがそれには驚かなかったということは、普通にカラッカラに乾きすぎて熱すぎて、発火点を超えてこの火がついてるってことですね。そういうところに結構囲まれてまして、毎晩のように山火事のニュースとかで実際に道路の脇で燃えてるんですね。びっくりしました。で、年に1ヶ月だけ、2月3月ぐらいの時期、2月ぐらいだけ山が緑になるんですね。一瞬です。あとはずっともう茶色い山というか丘というかそういう景色でした。このイスラエルの地方、都のぼりの歌ってあります。どんな山を見てたんでしょうね。おそらく岩山でそんなに緑がなかったのではないかと言われます。でもそれは山々というふうに書かれています。でもここでは私は山に向かってってあります。たった一つの山なんです。マウンテンじゃないですね、ダなんですね。じゃあその山は何か、タイトルにありますよね、都のぼりの歌ってあります。エルサレムの都、神殿でこれから礼拝を捧げに行くんです。その神殿は丘の上に、エルサレムの山、都自体がこの山の上に、敵から攻められにくいですよね。日本の色のお城とかも谷底の一番攻めやすいところにあんまり作りません。山の高いところに、そこをさらに高くして、攻めにくくするんですね。で、山に向かって目を上げる。皆さん目を上げてみましょうか。何が見えますか。十字架が見える。そして天井が見える。 天井ってよく言ったもんですよね、天の井戸って書きますよね、その上に何があるんでしょうか。屋根がある。天井の上には屋根がある。そうですね。ね、屋根って感じですよね。で、屋根の上には何がある？空がある。空の上には何がある？空の上には、まあ、金ちゃんでよくね、空の上に、そろしどーと、しどがあるとかって言うんですけども、そういう話ではなくて、空の上には何があるんですか？まあ、私たちは、とにかく一番高いところを天、だと思ってるし、実際神様はそのように表されてますよね。エルサレムの神の都も高いところに山の上に作ったというのは、そして山々を見るときに、それが富士山だ、高尾山だ、なんとか山だ、まあ、そこでは神でないものが祀られてしまっています。山は火山であれば噴火したり、そうでなくても何か、山に力があると思われて、間違って私たちが信じ込んでしまって、その山の怒りを収めるということで、なんか山の神様、結局恐れなんですよね。その恐怖心、不安からそれを収めて私たち守られますようにということで、何かこの神のように仕立てて祀っている。海もそうです。海がこの波とか津波とか、海が荒れ狂わないようにということで、海も神が見といておいたりしている。私たちは自分が守られたいがために、自分に何か災難を及ぼそうとしているものを神というふうに名付けて、で恐れて、で間違って拝んでしまっている、繰り返しています。でも唯一誠の方は、どの山を見てもエルサレムの神の都を見る。でもこの地上のエルサレムだけではありません。エルサレムというのはエルシャライムって複数形なんですね。天の神の都エルサレムと、この地に天と同じその写しであるこの都を神様が置いてくださいました。そこに私は住む、そこを選んで、じゃあエルサレム以外は祝福されてないのか、ではないんです。そこに主の民が全て集められる、国々もそこに集められる。聖書には誰も彼もがここで生まれたと記されると書いてあるほど、私たちはそのエルサレムに、ただ聖書の一番最後、黙示録には、そこに国々もみんな集められていきます。新しい都エルサレムに。でもただ行くだけじゃないんですね。そこに帰っていく。そもそも私たちは天から来て天に帰っていく。いや、天から来た気はないと。そんなつもりはない。そんなはずはないというふうに思い込んでる私たちに、イエス様はニコデモにも言いました。人は上から生まれなければ、決して神の国に入ることはできない。神の国。本来のあなたに戻ることはできない。でも、本当に上から生まれる神の霊によって、霊を受けて神の子供として生きることが本来の私たちの命なんだよ、教えてくださいました。ですから山に向かって目を上げる時、私たちはどの山を見てもこのエルサレム、私たちがそこからで生まれたと言われている。そしてそこに帰っていくという神の都を。でもこの地上の神の都だけでなく、天の神の都、私たちの国籍はどこにあるんですか？役所にあるんですか？天にあるんですよね、天にある。ですから、だから私たちはそのエルサレム、神様は何か中東のこのエルサレムの地が、もちろんいろんな意味で三つの大陸のを結ぶ要の地であったりとか、地理的にもこの地学的にも重要なポイントではあると思います。でも神様は、まあ、ある意味どこでも良かったのかもしれませんけれども、ある時はここ、次の時はこっといて点々とではなく、あるところにを徹底して、まず、ある一人を、ある一つの場所、ある一つの家族、民を主の民として徹底して訓練する、徹底的に清める、場所も徹底的にこの清めて、天の写し、一旦この地は全部アダムとエヴァ、私たちの、まあアダムとエヴァのせいにするというよりも、私たちはそのこのまあ共同責任というかですね、罪をやっぱり負ってしまっているわけですね。サタンにただやられたというんじゃないです。サタンは無理やりですね、反抗をさせたりしませんでした。契約の変更、誘って私たち人が同意したんですね。 神様と同意した。神様ともう契約があったんです。埋めよ、地に満ちよ、地を治めよ。神の国、この天と同じ姿にこの地を治めよと言われたけれども、その契約を結んでおきながら、サタンとも、いや、これ食べても死なないよ。食べて神のようになれるよ。神様は食べたら死ぬか、食べちゃいけないって言ったけど、別にいいんだよ。と言って、そちらの契約と同意して、契約を結んでしまった。私たちがやっぱり責任があるわけですね。それ以来、合法的にあの神様というより私たちのこの同意を得て、サタンはこの地上をこのサタンの国、この闇と化してしまいました。でもそこに神様は一筋の光を置いて、もともとエデンを置かれた場所と言われています。アブラハムを連れてきて、イサクと共にここであなたの子供イサクを私に捧げなさい、信仰を見たんですね。待ち望んでようやく生まれた子供、このイサクが死んでしまったら神様あなたとの約束ももう果たせないじゃないですかと思いながらも、でも神様の言われた通りにしたら神様が何とかしてくださる。私たちそうなんですね。神様はそうやってテストされることがあると思います。御言葉でこうあるのに現実がそうってないけれども、神様があえてそこで、でも私はあなたに今これを願っている。でそこで祈って聞いていけばいいんですね。私たちはいや神様あなたの方が違ってますよと言って、神様が願っていることをよりもこの生きた神様の霊と言葉よりもこう書かれた文字にいつまでも固執してしまうことがあります。これは書かれた御言葉がないがしろにしていいってことではありません。でも神様は御言葉があっても、私たちがどんどんその御言葉の解釈がずれていったり、適用、それをどうやって行うかずれていってます。ずれてますから、正すときには私たちにはそれが何か神様の方がずれてるように感じることがあるんですね。ずれてる私たちにはそうですよね。私がこうやって今どんどん左に行ったときにですね、右を向きなさいって言われても、いや私は正面を向いてるつもりなんです。でも右を向かないと皆さんの方が見えないってことありますよね。そのようにこの向きを変える、これが悔い改めです。神様ご存知ですから、私たちが見えてなくても私たちを導きられます。そして山に向かって目を上げる、目を上げようって、いつも神様がおられるときに私たちは目を上げます。でも上ばかり見ているときに、あるとき神様は、いや私は下にいるよ、今は足元を照らしているから、ね、足元を見てほしい。で足元ばかり見ていると、今度は私は後ろで支えているよ、ね、うん、だからといって後ろを振り返るんじゃなくて、私が支えているから安心してそのまま進んでいいんだよ。私たちは聞きながら行くと神様が教えてくださいます。それが一節の、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。エルサレムの都を見るとき、山々を見るときに、その天を思いながら、その天は必ずしも上とは限らない、でも神様がおられるところが天であり、そこにイエス様がいて、まどろむことなく父の右の座で本当に取りなし祈ってくださっている聖霊様を埋めいて、私たちを祈り助けてくださる。そこに聞いていくとき、私たちがどこを歩いても神様と一緒にいれば、そこが天であり、そこは神の国なんですね。であなたの歩くところ、この地を縦横無尽に歩きなさいとヨシュアに命じましたよね。それが汚れた地を清めていくことになる。それは何か私たちが何か私たちにこう力があって、シミがついたところを漂白剤のようにですね、歩くというよりも、私たちが神様の御臨在と清さをただ運んでいく、そういう器として、このどんなそういう洗剤も器に入ってますよね、容器に。私たちはその容器なんです。そして家庭に、職場に、学校に、そして地域に使わされていきますし、そして戻ってくるんですね。最終的にはみんなで天に戻ります。この地上ではエルサレムに集められて一緒に天に、 引き上げられていくことでしょう。でもそれにいつも備えていく、いつも覚えていく、いつもそれを訓練されていくために、私たちはキリストの体であるこの教会を与えられています。イエス様はご自身が私がイスラエルだというふうにも言われました。ですから私たちは本当にキリストの名によって集まり礼拝を捧げられているときに、私たちは実はここでイスラエルと一つにされて守られているんですね。で、神様がこの7節ありますね。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。今この3つのこと、私たちの命を守られる。ただ体じゃないんですね。私たちの永遠の命が失われないように、永遠の命イコール神の国ですから、私たちが神の国のもの、天から生まれたものであることが失われないように守ってくださいます。すべての災い、これだけからは私は守られないとかいうことないんですね。でも皆さん苦手なものがあると思います。私は、ギャンブルにはまりやすいとか、私は、こういうことがやめられないとか、私はすぐに喧嘩してしまうとか、私は時間がなかなか守れないとか、でもこれだけは私は変わらないと言って開き直るんじゃないんですね。そこが私たちは、他の部分は自分は本当に守られているし、神様によって本当に変えられていたけど、まだここだけ変わってない。サタンは何とかして一箇所でもですね、一箇所でも私たちが神の国ではなくてサタンの国に踏みとどまってほしい。そうすると終わりの時、イエス様が来た時に、いや他はね、ともかくこの部分でこいつは私と一緒にいたい、サタンである私といつまでも一緒にいたい、離れたくないと本人が望んだんですよ、神様と言って訴える口実になるんです。でもそここそ私が救われるべき。皆さんどうでしょうか。皆さんは自分にとって、自分がまだここは神の国となっていない、でもそこに神様が今日触れてくださろうとしているところはどこでしょうか。そこが本当に、そこから救われるように、そこは神の国になっていくように、神様を本当に求めていこうではありませんか。アーメンですか。次の122編を読みましょう。そしてもう一つ148編を今日は読んで終わりたいと思います。122編、これも都のぼりの歌、ダビデによるとあります。一節から。人々が私にさあ主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として主の皆に感謝するために、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁の内には平和があるように、お前の宮殿の内には繁栄があるように、私の兄弟、私の友人のためにさあ私は言おう。お前のうちに平和があるように、私たちの神主の家のために私はお前の繁栄を求めよう。アメン。このエルサレムよって、エルサレムの町に向かってますね、言ってますよね。最後は私のはお前の繁栄を求めようというのは、エルサレムの町、私たち、これはもちろん町に住んでいる、そこにいる人たちというのもありますけれども、土地に向かって言ってるんですね。この土地の神学という言葉がありますけれども、神様は天と何を作られました。地を作られました。その地っていうのは何か、この無機物有機物で何かをこう生み出していったりする土壌という言い方がありますけれども、だけでなく、それ自体がこの天の写しなんですね。清いこの場所であり、ものであり、でその地から私たちは作られて、で神の息を吹き入れられたということは、私たちも天と地からなるわけですね。天の神の息とこの地の塵から が一つになった、私たちが天と地一つになっているんです。ですから、私たちの健やかな姿、本来の健全な姿というのは、私たち自身が天と地が一つになっている神の国であり続けることです。でも多くの私たちはともすると、この地、しかも本来作られた清い地ではなく、この罪に汚れた地のもう泥人形のように化してしまっている部分があるかもしれません。でも、いや、私は救われたと言って、私はもう天の、神の子だからと言って、地のことは、もうどうでもいいと。ですから、天と地から作られたもののはずなのに、天、まさにこう有頂天という言葉がありますけれども、もう天に物を追ったような気持ちで、天のことばっかり考えているけども、地に足がついていないというふうに私たちになってしまう時もあるかもしれません。でも、そのどちらでもなく、私たちはこの地にしっかり足をつけながら、天から注がれる御言葉と御霊と神様の御臨在の油注ぎを持って、この常に清くされた状態で、この地をしっかりとこの清め、祝福していく、回復していく、それが私たちの務めなんですね。ですから、エルサレムの地もそうですし、私たちが今置かれている横浜であれば横浜、東京にお勤め学校の方であれば東京の町、そしてこの日本、私たちはそこに有機家であれば北海道の地をですね、本当にそこがエルサレムと同じく神の喜ばれる神の国、天そのままのコピーとなっていくように、本当に祝福していく。で、ここではまずエルサレムのために祈ってるんですね。どこでもかしこもこう神の国になればいいというより、神様のやり方は一人を回復させて、そこから広げられる。ノアもそうでした。そしてイエス様に私たちが一つとなることで、そこから教会を広げられてきました。また一箇所を記憶して、でそこにみんなが集められていく、またそれがそこが広げられていく。エルサレムに集まるというのもありますけども、でもエルサレム行ってみるとそんな広くないんですよね。でも新しい都エルサレム、黙示録の最後を見るとものすごい広い、一辺が12000キロの立方体なんですね。しかも立方体です。そんな都見たことありますか？飛行機が飛んでるのでもせいぜい高度1万メートル、10キロぐらいですよね。10キロじゃないんですよ。1万2千メートルじゃないですよ。キロ。1万、ん？一辺が2000キロ ?1200 キロか ?2000 キロ。あ、ごめんなさい。1万2千スタディオンだから、そうです。1万2千スタディオンだから2000キロか。2000キロ、そうです。ごめんなさい。1万2千キロだったら、そうですね。地球超えちゃいますもんね。そうですね。2000キロです、そうです。ありがとうございます。時々こういう偽りをね、吹き込まれていきますので、皆さん、ね、それをね、いや牧師が言ってるからとかね、いうことで惑わされてはいけませんね。はい、で、まあ、皆さん森田さんのようにですね、御言葉を蓄えて、言っていただければと思います。さあ、この2000キロでも十分高いですよね。天にも届く、そうなんです。天と地が一つとされるってことなんですよ。天のエルサレムが降りてきて、じゃあ天にはもはやないではないんです。天にありながら地と一つとされていく、結ばれていく、そういうイエス様が天の御座で座っていながら、私たちも一緒に座らせていただきながら、この地にも足がついているって、ものすごい長い足ですよね。でもそういう身体に私たちされていく、されているっていうことを本当に喜び表していきたいんですね。そのためにエルサレムのために祈っていく。お前を愛する人々が栄えるように、イスラエルの民だけではありません。お前の城壁といったときに、この都は城壁で囲まれていますよね。国々が城壁になっていくんです。で、そのときにその中は乾いた地で安全な地なんですね。ですから私たち、城壁の見張り人という、この悪い敵が入ってこないようにということと、その中が平和に収められるようにということを本当に日夜祈っていく務めがあるわけです。最後の9節、私たちの神、主の家のためにってありますね。 神の家、これは神殿を表しますし、また神の家族を表します。ですからエルサレムの神殿の回復もそうですし、神の家族の回復ということではこの教会の回復なんですね。最後148編って言いましたけど、その前にこの120編台とですね、130何編かずっと都登りの歌が続いていくんですね。これぜひ今週皆さん何度も味わってこの読んでいただければと思います。神様が本当にそこに一緒に住みたいということで、神の都をシオンの丘、山を選ばれた。そこに私たちが招かれている兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せ。133編ありますね。私たちもそこに招かれています。でもそこで週に1回1時間だけではないんです。夜ごとに主の家で使える者たちを、今も24時間の祈りをカンタさんのためにも続けています。でもそれだけでなく、私たちは本当にこの主の家で使える、エルサレムの神殿は今あるかというと、今は第二神殿が崩されてからないんですね。でもイエス様は、私たちがあなた方が神殿だ、神の宮だ、私が一緒に住む家だ、そして神の家族だとおっしゃってますから、私たちは昼間は、日曜日の午前中は神の家族だけど、他の時は違う家族なんでしょうか。ではないんですね。皆さんもそうですよね。私は日曜日の午前中は田坂の家族だけども、ね、午後から浦田だとかそういうことはないですよね。神の家族はいつどこにあっても神の家族であり、そしてそこは神の家なんですね。私たち皆さん使わされている職場は、学校が、まちまちが、電車の中でも、夜寝ている時も、ね、そして本当に体の回復もそうですけど、一緒に礼拝を捧げていく。滝本さん、昨日から個室に移動したって言うんですね。最初3週間 ICU で、その後4週間、ナースステーションのすぐ隣の部屋でしたけども、そこは差額代も毎日何千とかかってたところが、個室っていうと普通もっと1日1万いくらとかするじゃないですか。でもその、フロアの看護師のリーダーの方が、いや、ただでいいですからと言って、その部屋を用意してくださった。ね、お見舞いに来る、ね、みんながうるさいんでと、いうこともあったかもしれませんけれども、ね、なんかずっと歌ってるとかね、なんかずっと祈ってるとかね、ずっとね、聖書をね、こう宣言してるとかね。でも、それをやめてくれじゃなくて、118編何でした？主は苦しみのうち私は主を呼び求めた。そうすると主は私をどこに置かれました？広いところに置かれました。ですぐ隣に重症患者さんがいて ね、 ね、ご家族も来てるわけです。そこにね、こうやって気遣いながら聖書を読んだり私も知れましたけども、もう堂々とですね、個室ですからもう礼拝できるわけですよね。一緒に祈れるわけですよね。ドラムセットまで持っていくとどうか分かりませんけれども、本当に主は素晴らしいお方です。で、皆さんも、いや、自分はここでは祈れるけど、ここでは礼拝できるけども、家ではクリスチャンは私だけだしとか、職場では、学校では、ではなくて、そこをみんなで、主の名で祈っていく、そういう家族に、学校に、職場に、この町に、この国にしてくださることを、あなたが信じるかどうか、癒しの時もイエス様、あなたの信仰があなたを癒したって言いましたよね。あなた信じてないけど、私は力あるから癒した。いや、そういう癒しもあったかもしれませんが、そういう時、体は癒されたようで、どっか行っちゃいましたよね、そういう人たち。その人を本当に癒されるというのは、体が元気になって何のためか、それは、声を上げて、そして心を合わせて、神様をみんなと一緒に礼拝できるため。もうただ一つ、そういう天にやがて帰るだけでなくて、今帰っていく神の国に、今生き始める、蘇る私たち、その癒しを祈っていこうではありませんか。でも人だけではないんです。最後に148編を読んで終わりたいと思います。宣言していきたいと思います。 さっき叫べ全地よってありましたね。山も海も皆を讃える、そして震えるってありましたね。神様はこのアダムにおっしゃいました。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を治めよ、地を従わせよって言いました、ね、地を治める、従わせるっていうのは何かこの、ね、洪水が起きないように、川をね、堤防を高くして、海を、津波が来ないように、そして人が守られるようにということではないんですね。本当に地を治める、本当にこの地を従わせるというのは、すべてのものは何のために作られたんですか。神様作ったんですか。人を守るためですか。いや、確かに人を守ったり助けるために食べ物とかいろんなものもくださったものもあります。でもすべてのものは何のために作られたんですか。たった一つですよ、目的は。主を、ん、主を、そうです、主を拝するって、拝するってどっか行けって言わないですよ。主を礼拝するため、主を褒めたたえるため、崇めるために作られたんです。虫たちも、ね、先週びっくりしました。もう本当にセミがこう鳴いてるなと思ったらですね、日が落ちると秋の虫が鳴いてるんですよね。なんで鳴いてるんですか。セミは暑いよとかですね、ね、ね、もう早く秋が、ね、来ないかなとか泣いてるんですか。あるいはね、7年間ね、地面の中にいて、まあ、セミによってはもうちょっと11年13年いるみたいですけども、やっと出てきて2週間みたいな話で泣いてるんですか、ね、泣き声を持って主を褒めたたいて賛美してるんですよ ね。もちろんそれで何かオスとメスがこの、まあ、招き合ってるとかあると思います。でもそれもその次の世代を生んでいくためだとすると、ただ数を増やすんだけでなくて、次の世代が耐えることなく主を褒めたたえるためですよね。違いますか皆さん。まあ虫に聞いてみてください、ね、花は動けませんよね。は、まあ、花はこう動かせるかもしれませんけど、花は歩いて違うところに、いや私はね、お母さん家じゃなくてね、ね、菅原さん家に植わりたいと言って、まあね、まあ、まあ歩いて15分ぐらいで行けるか、私たちなら行けますけど、花は動けませんよね。でも花は置かれたところで精一杯香りを、またその色を、与えられた色を持って主を褒めたたえるんですよね。ところがその作られたもの、息あるもの、あるいは息がないように思えても神様が作られたもの、すべてのものが今うめいているって言うんですね。被造物はうめいているって聖書にあります。何のためか、私たちの罪の上に、原発の放射能じゃない、もうそれよりよっぽど恐ろしい、私たちの罪によって汚されて汚染されて、もう神を褒めたたえる力もないと、もう神様どうしたらいいんですか。私たちはそのことは平気で、うめいてもいないのに、代わりに作られた他の者たちがうめいて、でも私たちは自分たちの身に危険が及ぶとようやくうめき始めるんですね。神様、大変なことが起きました、何とかしてください、助けてください、今まで毎日どれだけ助けてきたの私はって神様はおっしゃってるかもしれませんが、でも喜んで私はあなたを助けよう、今日も助けよう、明日も、いや、いつまでも助けよう、だからあなたも離れないでね。148編を宣言して読んで、そしてここから全世界のものが、全ての人だけでない、全てのものが、ペットを飼っている方はですね、家に帰って一緒に賛美しようね、犬は吠えることで、猫は鳴くことで、主を褒めたたえていきます。一緒に賛美していきたいと思います。148編ご一緒に行きましょう。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ、糸高きところで主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、すべての御使いよ、主を褒めたたえよ、主の万軍よ、主を褒めたたえよ、日よ月よ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ、主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主が命じて彼らが作られた、主は彼らをよよ限りなく建てられた、 主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ。海の居住よ、すべての淵よ。火よ、氷よ、雪よ、煙よ。御言葉を行う嵐よ。山々よ、すべての丘よ。実のなる木よ、すべての杉よ。獣よ、すべての家畜よ。這う者よ、翼のある鳥よ。地の王たちよ、すべての国民よ。君主たちよ、地のすべての裁き塚さよ。十二節。若い男よ、若い女よ。年老いた者と幼い者よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。主はその民の角を挙げられた。主のすべての生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美をハレルヤ。最後に150編の6節、一番、詩編の一番最後の節を、6節だけご一緒に読みましょう。6節3。はい。息のある者は皆、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。ご一緒にお祈りしましょう。本当にすべてのものが山も海も、虫も鳥も生き物も、そして私たち人がすべての民が主を褒めたたえることで、一つになり安心して争うことなく、本当に平和を作り出していくことができるように、ご一緒に声を上げて祈っていきましょう。主よ、私たちは祈ります。今あなたを呼び求めます。あなたの本当に神の国がここにあることを宣言していきます。どうぞ主よ、あなたが私たちに本当に祈りを、命をここにくださいますようにお祈りをいたします。神様祈ります。本当に台風嵐が来ました。また本当に大地が山々が揺れ動きました。私たちはそのことで怯えたり、またそれが続くのではないかと恐れています。でもそもそも嵐も台風も御言葉を行わらしようと、あなたの御心を、神の国がここにあることを宣言するものです。主は、神はつむじ風に乗って来られるとあります。それが本当に、それによって私たちが恐れるものでなく、神様あなたを待ち望むものとなりますように。大地が揺れ動いても、神様私たちこそ心が揺さぶられて、あなたへの感動で本当にあなたに、周りに揺れ動かされるのではなく、その中でただあなたを頼るものとなりますように。すべての作られたもの、生きあるものがあなたを褒めたたえる神の国が今ここにあることを宣言し、喜んで私たちは使わされていきます。サタンは狙っています。私たちが神の国にいながらにして、悪魔の力に、本当に屈してしまうことを。でもイエスの御名によって私たちはそれらを退けます。今悪しき力を本当に縛って、私たちはもはや、お前たちの支配下にはないということを宣言していきます。私たちは神の子です。イエス様の身体なる教会です。どんなに敵が襲ってきても、御言葉を持って私たちは本当にすでに勝利されたイエス様の勝利を掲げていきますから、神様大胆にここから聖霊様を導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。